今日のところはですね、ゆうこ少し簡単にね通訳されてね、簡単に何を言ってもやっぱり分からない。今日のところはですね、ちょっと読んだところでは何が目的で書いてあるのかなと思うかもしれません。これはですね、ちょっと今日他のことも関連してちょっと話したいので短くしたいと思うんですが、ここの歌詞はイエスに対しては当時の人もですね、様々な奇跡を見たり、病人を癒したり、死んだ人、蘇らしと見た人でも信じるのはなかなか難しかった。しかもここではですね、普通の人がですね、あの人は特別な人やと見ることができる。そして不思議な力を感じたというわけ。権威と力を感じた。けれどもですね、頭の賢い人たち、ここである祭司長とかファリサイ派の指導者たち、議員、こういうふうな社会的な地位の高い、いわゆる偉い人がかえってほとんど受け入れなかったんです。だいたいこのキリスト教っていうのは最初からそうだったんですね。頭が賢いから、勉強をたくさんしたからわかるというのは関係がないわけなんです。そしてこのキリスト教っていうものはですね、知識ではないですね。単に何かわからんものあるかないかわからんものを信じてるのでもないわけです。ある不思議な力を感じるというところから出発しているわけです。ここの人たちですね、この46節ですね。他の人はみんなですね、あんな人は預言者でも何でもないと否定したりしているのに、このここで下役たち、一番下の人たちがあのように語った者は誰もいないと、要するに力を感じたと。これこそですね、現在までキリスト教がずっと続いている根本的な理由なんです。普通の人間で、例えばナポレオンとかヒトラーとかスターリンとか毛沢東、いっぱいいろいろな力、権力のある人は次々出てきたけど、みんな消えていくわけです。みんな消えます。今の首相小泉さんも必ず消えていきます。そのうちにですね。けれども、キリスト、ヘスクリスト、キリストだけはどんなことがあっても消えないんですね。ここに来ている人たちはですね、ほとんどそのキリストの力を感じてきたわけです。で、全世界にこれはあるわけです。で、そのことは別の箇所でも一つだけ引用しておきますが、マタイの 7-28 です。マタイの 7-28。28、29ですね。マタイ福音書の7-28-29、ここ一箇所だけ言ってもらったら、ここも山の上で教えた最後の締めくくりのところで、このことが書いてあるわけです。マタイの 7-28-29 ですね。ここだけちょっと開いてもらった後も開きませんので、ですね、これは有名な三条の水訓の最後にこれがいわば結論的に書いてあるんです。ですから、どうしてここの最後にこのことを置いたかということが意味があるわけです。ですね。 新約聖書の方ですね、新約聖書のマタイの方に、新約聖書の一番最初、ちょっと見てくださいね。それでここにですね、こういうことを書きます。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いたと。どうしてかというとですね、これはその語る語りに力、権威があったと。この権威と訳されている言葉は力とも訳されているわけです。それをこの最後にですね、三条の水訓で最後書いてある。これをどうもほとんどの人はあんま知らないと思うんですね。三条の水訓は敵をも愛しなさいとかですね、隣人を愛する、それから怒る者はどうこうとか、いっぱいそういうことあって有名な教えがあります。けどその最後何が書いてあったか、これほとんど知らないんです。それはですね、普通のように教えるんだったら誰も教えるんです。覚えて教えたらいいんだからね。昔の偉い人も書いた本を読んでこのまま言ったらいいわけです。学校の先生なんかもほとんどそういうことになります。力がないわけです、今日の教育っていうのはね。力、ほで、力がない。で、それでですね、制度をどんなに変えようとも関係があまりないわけなんです。学校の周り警備員を置くとか、また今度そういうふうな間違ったことをですね、いっぱいこんなことばっかりしてるわけなんですけども、そういうことなくて、人間教える立場のものは、ある力を持ってなきゃダメなんですね。それがなかったら生徒には全然伝わらない。単に知識だけ知ってることをパッパッと繰り返し、テープレコーダーに行ったところでですね、何にも受けないわけです。で、ね、あらゆるですね、この世界のいわゆる偉人とか、そういうものと全然違うのは、イエス・キリストだけはですね、ずーっと変わらない力を持っているということなんです。その力を感じてですね、そしてそれを受ける。これがキリスト者なわけですね。歩かないかわからんも仮に死んでるんだ。そんなもと全然違うわ。だから今度有名になったハンセン病の人たちでも、あらゆる苦しみがあってもそれに打ち倒されないような力を実際に与えられたわけです。与えられてきたわけですね。そういう人たちがキリストを信じた時には確かにそうなった。それは彼らが書いた詩文、文章、俳句とか見たらわかるわけです。そのことを今日のところは言おうとしてるんですね。一体何が根本的な力を持っているのか。けれどもそれはですね、目に見えない、ある不思議な直感的なものだから、どんなに頭のいい人でも大学の教授でもそれは分かると関係がないんです。誰でもですね、どんな無学の人でも病人でも弱い人でも黒人ような奴隷の人でも、誰でもその力に触れることができるんですね。そういうことを言おうとしているわけです。で、その力はですね、必要な神様の必要な時には病をも癒すことができる。心の病をも癒すことができる。そしてまた不思議にある人をですね、起こすことができるんですね。立ち上がらせることができる。非常に気持ちが弱ってしまっている人を立ち上がらせることもできる。そして世界の歴史を変えることもできる。で、そういう力がですね、世界のいろいろな人をイエス・キリストを信じたときには一つにしていくというところがあるわけです。日本の様々なですね、今日、女子教育っていうものはたくさんの人が受けている。半分ぐらいも大学行ったんです。これからこの前の箱根の書いたように、日本で初めて女子教育、高等教育をやったのは、全部キリスト教だったんですね。それはよく調べたらですね、ほとんどそうなんです。最初の人だった。で、そういうことも、ほとんどの人は知らないままになっている。そういうふうに、日本では女子や教育する必要がないと。それが当たり前でだったのを、そういう中に力、ある力が入ってですね、閉ざされている扉が開かれていったわけ。まあ、そういうことなんですね、はい、そのことを今日のところは特にですね、で現在もさっきも話があったように、本当のそのキリストの力を感じない、わからない、で否定しようとする、これが残念なことにアジア、ヨーロッパも含めて日本では特別にダントツに、そういう無理解が多いわけですね、 まあ、その点は韓国では4000万人中1000万人 25% もキリストを信じるという、中国でも毎回一数千万人、フィリピンでもちろん圧倒的多数だと、インドネシアのところですら 4% ぐらい、ベトナムでも 7% ぐらいもあるとですね。日本だけは 1% もないという、そういう特別なことだということを繰り返し私たちは知っておく必要があるんですね。日本人は特別にそういう不思議なある力を感じない人が多いということなんです。これは長い間島国であったということがありますね。で、そういうふうな大きなキリスト教の文化と関係を持てなかったということもあるかと思います。で、今も私たちはそのですね、一番必要な力を求めたら受けることができるというわけですね。まあ、そういうことを今日のところは、権威あるもののように私たちにも今も復活したキリストが語りかけてくださるというわけなんです。私自身もそういうことで、年が21歳の時の6月にですね、突然そういうふうな、これ書物を通してですけども、神様の力が望んで、それから全てが変わったんです。こんなに根本的に人間の意思を変えることができるのは、これはもう本当に人間ではありえないんですね。そういう力があったということです。で、そういう力に私たちもこれからもすがり信頼して歩むということが、まあ、求められているというわけですね。はい。それで今日はですね、もう一つ、今日のところのテーマ、短い一つだけだったものですから、ちょっと長いプリントを、これはコピーなんですけどね、時にはこういうことを紹介もしないと、紹介する時がないんですね。読書会行っても来る人はごく一部でありますので、こんなにたくさんありますので、ね、ちょっと短にしてください。これは何かというと、誰でもが知っている日本人だったらですね、とっても有名なお話、このお話の中のアルプスの少女ハイジって言うんですね。日本のテレビではほとんど誰でも知っているんです。で、これを作った人は非常に熱心なキリスト教の女性なんです。スイスでも有名な人ですね。で、これだけが日本では知られている子供用のものだと思われているんですけど、この人の情熱は大変なものだったんですね。キリスト教を伝えるっていう情熱で書いたんです。ところが日本のテレビだったら全部そのキリスト教のが抜け取られてしまっているわけです。ただ可愛いアニメとなってしまう。これはアンコルトムの荒野の僧でもですね、あれは本当にキリストの愛の精神をですね、命がけで守るという奴隷たち、そういう精神に満ちてるんだけども、映画なんかにはそれがもう消えてしまったりします。で、これは日本でも何種類か、岩波からですね、役割野上愛子さんとか、これ、角川文庫、これは英語訳なんですけども、この3つをちょっと参照してですね、ちょっと一部引き抜いてきたわけです。これはですね、あのキリスト教の霊園というところに、大きな扉にですね、我ダリオカマさん、死こそ技の望みっていうのがありますけども、それは実はこの書いた人はヨハンナ・スピリって言うんですね。ヨハンナ・スピリという女の人のお墓、墓にも同じ聖書の言葉が書いてあるわけなんです。で、その人のことと、その少女ハイジの中からですね、どういうことが書いてあるかということをちょっと紹介しようと思ったわけなんですね。はい、ちょっとこれを回してもらいますので、2枚あります。だいぶ余りよりちょっと別のところで使うためにしてありますので、高橋さんもちょっと1枚あげてくれますか。高橋さんも1枚ね。で、まずハイジの後書きって書いてあるんですね。後書きって書いてあるのをちょっと開いてくださいね。上下反対と一緒になるわけだね。先ほど違うからね。 これなんだけど、これ縦書きなんだけど、これちょっと文字がちょっとあんまり古い本から来たからね、そうなんですね。後書きって書いてありますね。後書き、いましたか？これはちょっと全盲の方も何人かおいでますので、長いですが、まあ、全部読んでいきますからね。はい、それではちょっと後書き読んでみます。主よ、我今何をかまたん、我が望みは何時にある。これは詩編の39の8です。一体何を待つ、スイスのチューリッヒの中央墓地に皇浴が刻まれた一つの墓碑が立っています。その72年の生涯を神への祈りに貫いたヨハンナ・シュピリ、正しい訳のシュピーリがここに眠っているのです。19世紀の初めといえば、ヨーロッパの国々は革命の波に現れていました。ちょうどスイスもウィルヘム家の話が盛んに人々の口に上っている頃でした。チューリッヒから南へ20キロ、静かに金星の小色の青い水をたたえたチューリッヒ湖のほとりにヒルツェル山という小高い山があります。その山腹にジール川の清い流れを下に見てヒルツェル村の家々が平和そのもののように点在しています。そこのドクトルハウス、医師の館と呼び名わらされている白い壁白壁の家に、近くの近隣の、ちょっと音で聞きますと漢字が見えないから優しく言い換えますので、白い壁の家に近隣近くの村々の信頼と希望を集めている医師ヨハン・ヤコブ・ホイサーの娘としてヨハンナは生まれたのです。このアルプスの字排除を書いた人ですね。それは1829年の6月12日でした。ヨハンナの母マルガレータ、マーガレットとか言われていますね。これは聖書に出てきますが、聖書の福音は真珠より高価な真珠だと。この真珠のことをギリシャ語で、マルガリータです。マルガリテスですね。でマルガリータとこういう名前が女性にはたくさんありますが、真珠というんです。聖書から来ているわけですね。この村の牧師の娘、このヨハンナ・スピリのお母さんは牧師の娘だったと。貧しい中からその地位を築き上げた若い夫を心からの愛情と信頼を持って助けました。ヨハンナは、ヨハンナ・スピリですね、この配慮を書いた。この両親の気質を受けて生まれたのです。横にやってきますね。父親からは真摯努力の精神を、母親からは厳しい現実の奥に潜む美しいものに対する憧れを学んだと受け取った。でその医師の館、お父さんは医者だったからですね、6人の子供が恵まれていましたが、みんなこの勤勉で幸いな家庭の中で健やかに成長しました。野や山を飛び回り、小川のせしらぎに戯れ、森の中に踏み入っては鳥と共に歌い、冬が来て窓の外が一面の銀世界になると、そこにまた来る春をイメージつつ、積み車の音とともに楽しい集いが始まるのでした。そんな時におそらくその夏、遠近の村々からこの石の館を訪ねてきた人々の物語が愛情を込めて父親の口から語られたことでしょう。そして夜も更けて、6人の子供たちがみんな寝静まった頃、母親マルガレータはランプの火の下で子供らの身に幸あれと祈りを捧げたのです。マルガレータがその心から湧き出る美しい詩を書き留めて机の中に忍ばせるのもこんな時でした。このヨハンナ・シュピリのお母さんもこういう詩を書いてですね、机の中に書き込んで入れてあったというような状況。こうしたお母さんも状態で恵まれた環境の中に育ったヨハンナ・シュピリ、この著者ですね、その家庭が今一つ印象深い箇所がありました。それは村の中心ともいえ教会です。そこの牧師さんによってヨハンナは詩の美しさ、ポーゲンですね、詩の美しさを教えられました。ドイツの大詩人シラーの名を深く心に刻み込まれたのもこの教会においてでした。兄がチューリヒの高等学校に通うようになってからは、この兄に刺激されて兄弟たちは友達を誘って演劇を試み、あるいはまた中世風の歌合戦を催しては、時の経つのも忘れることがしばしばでした。ヨハンナの母から受けた芸術に対する目はこうしてだんだん育てられていったんです。彼女は14歳の時、新しい学校に移るために入学しました、知ったのなんですね。この都会の学校でもヨハンナは立役者だったようです。堂々と何の広くところもなく論調を張るかと思うと、岩間に対しては常に温かい思いをかける。 元来この学校に移ったのは母の配慮によって音楽と外国語、特にフランス語を身につけ、将来万一の場合には教員として独立できるようにという理由だった。ヨハンナ・シピリはここで文学に対する強い愛好を非常に愛を持ったと。ゲーテやレッシングに思いふけたのもこの頃です。やがて再び故郷のヒルツェルに戻ってから、あの石の館の質素な部屋で美しい自然を窓越しに眺めながら読書に没頭しました。ホメロスのオデッセイに感激の方を濡らしたこともありました。その際もちろんゲーテの自然に溶け込んでいくような古典的な美しさに圧倒されるばかりの感激を持ち、それは取りも直さずヨハンナの生活程度でもありましたので、生涯この大詩人ゲーテに対する傾倒は変わりませんでしたが、ここに今一人彼女の心を大きく揺さぶった詩人がありました。それはアンネット・フォン・ドレステ・ヒルスポという女流作家でした。このドレステはドイツのウェストファーレンという荒野の多い地方に生まれて、自分の周囲の厳しい現実にするどいメスを入れ、そのから現実を超えた美しいものに対して情熱を燃やした人で、生まれ故郷の匂いをその体の隅々まで身につけていた。この人がヨハンナの心を捉えたのは当然だった。ふるさとの匂い、それはハイジの、いやヨハンナの片時も忘れることのできないものでした。ハイジは大都会の豪奢な邸宅に贅沢な暮らしのできる立場にありながら、あるおじさんに住むアルプスの丸木小屋や、今にも倒れそうなペーターのおばあさんの家に捨ててたらずにはいりませんでした。この魂のふるさとへの憧れは何者も阻むことができませんでした。喜びにつけ悲しみにつけ、ハイジの魂は遠いアルプスのふるさとへ帰っていったのです。ちょうどそのようにヨハンナは全くふるさとの自然を友として暮らしたのです。姉嫁の生まれたところの山や谷を歩き回っては、山の峰々を渡る風に揺らぐもみの木に耳を驚かし、原始林に包まれた青い山脈の上に弓を乗せて漂う雲に身を見張り、ふぼけた山小屋の窓から差し込む月の光に思わず体を起こしたヨハンナでした。こうして壮大な大地の息吹に触れた彼女は、その友達に私は本当に大地の子だと思います。だって私は私の養分を大地から取っているのですものと書き送り、そしてその血と肉で書かれたドロステ・ヒルフソフの文学がどんなに若いヨハンナの心を動かしたことだろうか。またヨハンナには優れた文学上の友にもありました。ゴットフリーとリズナンド・マイヤーがありました。いずれも当代一流の作家でしたが、ホテルマイヤーは年齢的に近く妹もあったことであり、互いに非常に親しみやすいマイヤーの作品にしてヨハンナは必ず火を起こったと。こうした友情とともにまた別の友情が芽生え、それは高等学校の生徒で、次の裏の点です。しばしばその石の館を訪れてはヨハンナと議論を戦わし、山や谷を駆け回ったりしていましたが、やがて年が経つにつれ、いつしかヨハンナはこの友の中に自分の最も頼るべき人を見出したのです。彼はヨハンナの本質と展望をはっきり捉えました。ホイサー夫妻は喜びのうちに愛情をこの青年弁護士ベルンハルト・スピーリに委ねたのです。こうしてヨハンナには懐かしいふるさと後に、夫と共にチューリヒの都会生活に入りました。二人はワイマールにおいてゲーテとシラーの墓に詣てた。この大文豪に心からなる黙祷を捧げた。当時チューリヒには音楽界に大波紋を投げたリヒアルト・ワーグナーが滞在して、ベルンハルトが弁護士という転職の傍ら、新聞や音楽界にも関係していたところから、シピル夫妻はしばしばワーグナーを招いたりして親しく交わった。1868年、ベルンハルトが死の書記官になりましたので、夫妻は13歳になっていた一人息子と共に市役所内の官舎に住むことになりました。ここは香り高いバラに囲まれ、市役所の窓々からはふるさとの山々のふもとまでつながるチューリヒ湖を隔てて遠くの山々を望むことができました。ヨハンナは理解やろうと愛することも明るい環境の中にあって幸福そのものでした。折を見ては少女時代にそのままの山をさすらい、遠くチューリヒ湖を越えていくことも稀ではありませんでした。そんな時にはよく星をいただいて星を見ながら帰ることもありました。自然こそはヨハンナ・シピリのいつも変わらぬ友だったのです。ヨハンナの文学活動が始まったのはこの頃です。けれども50歳になるまでは書くべきでないという心情を持っていた彼女は、自分の心にふと浮かんだことや若い人々との交わりから得たことなどを書き留めておきましたが、決してそれを発表することはしなかったのです。事実ヨハンナがその愛する少年少女のための作品を発表し始めたのは1879年からです。 それらは日本の自身の想像した以上に広く人々から愛されました。彼女の謙遜な心にとって、それは大きな驚きでありましたが、また喜びでもありましたけれども、こうした幸いの中にもですね、やがて大きな不幸がヨハンナを見舞ったのです。それは一人息子であったベルンハルトの死、ベルンハルトが死んだのです。彼は法律法科の大学生としてドイツのライプチヒやハイデルベルクに留学して学んでいたのですが、病気になり、卒業試験をどうにか切り抜けると、医師の勧めに従って冬をイタリアで保養に勤めました。しかしもうすでに遅かったのでしょう。年を越して1884年に帰国してからは何の印も見えず、若いベルンハルトは両親も手厚い看護を受けながら、美しい5月にとうとう亡くなってしまったのです。悲しみに沈んだスピルフタイはしばらくチューリヒを去って山山荘に住みましたが、チューリヒ市の書記官としての務めに忠実に励んできた夫は、長い間の過労とこの愛する子供一人息子の死による心の痛手から病に侵され、同じ年の暮れに愛する息子の後を追って亡くなってしまったのです。最愛の人を二人とも同じ年に失ったヨハンナの心はどんなだったでしょう。しかしスピリは打ちひしがれてはいなかったのです。スピリは長い間住み慣れた市役所の官舎から市の北の郊外チューリヒの山の近くに移り、忠実な家政婦を得て、彼女の本格的な文筆生活がここから始まったのです。作品を通して自分の悲しい現実に力強く生きたのです。いつもきちんとしていたスピリは、来訪者のある時は机の上を片付け、そこに一辺の紙もなかったということです。文筆生活の傍ら、散歩や旅行は以前として欠かしませんでした。やがて老齢のため、病床に伏すことになりました。夏のある日曜日に、ちょっと後ろを聞いてますね、最後、一人のメイが散歩の帰り道に草花を持って立ち寄ったとき、スピリの魂はすでに永遠のふるさとに帰っていました。1901年7月7日のことです。ちょうど100年前ですね。1901年7月7日に、このようにですね、静かに寝された100年前です。でこの今読んだ解説文の最後にですね、この著者、医学者が安倍、さんというドイツ語の学者で、ドイツ語の文法も書いている人ですが、その人が割この書のなるにあたってテキストのことからスピリの今言った生涯のことについて詳しい教えをしてくださった松田智雄氏に対して心から感謝しています。この松田智雄さんは無教会の有名な学者なんですね。無教会の有名なクリスチャンです。私も松田さんの本はちょっと持ってますけれども、そういうことで、この今言ったこの解説文は他の本では書いてない、日本ではこのぐらいしかないです、スピリというと非常に有名ですね、アハイジは。ところがこういった人たちは全然知られてないですね、キリスト教に直接関わる人って本当に知られてないです。で、そういうふうにこの貴重なこれだけのことを、この人にも教師したのが無教会の人でもあったということですね、たまたま。でそれでですね、このようにスピリ自身はあのお話っていうものをですね、全然その若い時からパーと思って書いたんじゃなかったわけです。自分の非常に苦しい経験を信仰によってそれこそ力を与えられて、さっき言ったイエス・キリストの権威ある言葉、力を与えられて立ち上がって、そして書き続けたわけですね。数十本の著作があるわけです。そして世界に知られるようになったわけです。だからこのスピルの本にはですね、自分が支えられたキリストの力っていうのをあちらこちらたくさん書いてあります。決して子供のための遊びのような、こういうふうなのどかなお話で違うんですね。そういうことをほとんど日本人が知らない前誤解しています。で、それをちょっとでも知っていただきたいと思って、このアルプスの少女ハイジのあるところを抜きが来たんですね。ちょっと長いですが、楽な姿勢で、次、もう少しですから、聞いてください。これもちょっと読んでみますから、アルプスの少女ハイジュレ。ハイジと友達になってクラルという少女を見ていた、その、医者がいたんですね。クラルは非常に病気の弱い人だったんです。 町の方でおったんですね。その医者はたった一人娘があった。医者は夫人を亡くしてからはその娘がただ一つの慰めとなっていた。しかしその娘も 2,3 ヶ月前にこの世を去ってしまったので、それからその医者はすっか、変わってしまった。これちょっと和風の急いで機能したものですよ。川がその変わってしまったとか、すっかり変わってしまった。医者はフランクフルトの町にウクライナの父親から依頼されてスイスの山入りハイジのとこ行くことになった。これで見たら分かりますように、ここに出てくるですね、このお医者さん、立場は逆ですけれども、奥さんも亡くなり、そして娘も相次いで亡くなったという。ですから自分の経験を背後に書いてあるというのが分かるわけなんですね。こういうことも今の生涯知って初めて分かるわけです。で、そういうふうにしてですね、医者は非常に暗い心で山のハイジのところまで行ったところです。で、ハイジと会話するんですね。本当にいい景色ですね。だが、もし、これ医者のことです。もし悲しい心を抱いてここに来た 人があるとすれば、どうしたらその人はこの美しい景色を楽しむことができるでしょうか。ハイジが、そんなことはないわ。だってここでは誰でも悲しくないんですもん。悲しいのはフランクフルト、これはこの医者が来た、あのクララがおったところですだけなのよ、とハイジは叫びました。医者はちょっと笑いましたが、すぐに笑顔になっていました。だがもしその悲しみをすっかりフランクフルトに置いてこれなかったら、その時はどうしたらいいのでしょうね。ハイジですね、どうしたらいいかわからない時は神様のところに行ってお話するといいわ。ハイジはきっぱりと答えました。なるほど、いい考えですね。しかしその悲しい目に遭わせたのが神様ご自身だとしたら、その時は神様に何と申し上げたらいいのでしょうかね。ハイジは神様がどんな悲しみからも救ってくれるものと思っていたので、その医者の言葉にしばらく考え込まざるを得ませんでした。その時は待つのです。しばらく経ってからハイジはそう言いました。自分で自分にこう言い聞かせるの。神様は私たちを悲しみから必ず救い出してくださる。私たちはじっと忍耐して待っていなければいけない。そうすればきっと道が開ける。そして神様はいつも良い思いを持っておられたことが分かるようになるわ。私たちは先のことが分からないものだから、自分たちはいつも不幸なんだって思ってしまうのよ。美しい信仰ですね。いつまでもその信仰を捨てないでください。医者はそう言って山々や谷間を眺めながらじっと座っていましたが、やがてまた言いました。だがね、目が霞んでしまって、こんな美しい景色を楽しむこともできず、その美しさを思うとますます心が悲しくなるような人もあるということ、あなたに分かりますか。ハイジは喜ばしい心の中を弾丸で打ち抜かれたように思いました。目が霞むと言ったので、おばあさんのことを思い出したのです。おばあさんはここへ連れてこられても美しい景色を見ることはできないに違いない。それはハイジにとって一番悲しいことで、目の見えない暗闇のことを考えるといつも悲しくなるんでした。このおばあさんは見えなかったんですね。ハイジはせっかくの楽しい心が突然の悲しみによって妨げられてしまったので、ちょっとの間何も言うことができませんでしたが、やがて重々しい声で言いました。私はそのことよくわかりますわ。でもおばあさんだって好きな賛美歌を歌ってあげると光が戻ってきて幸いな気持ちになれるっておばあさんが言ってたわ。どんな歌？私の知ってるのは朝日の歌です。全部ではないんですけど、おばあさんが一番好きなので私何遍も読んで歌ってあげました。そうですか、それじゃあ私にもそれを歌って聞かせてください。そう言って医者は座り直しました。ハイジは手を組んでじっと考えていました。おばあさんが心がすがしくしくなるって言ったところから始めましょうか。医者はうなずきました。ハイジは歌い始めました。さまざまな悲しい思い、時にあなたを襲うとも、神はあなたを救う。神こそは心の支え。力ある神が敵に向かえば今しも敵は去りゆく。そのゆえにさまざまな苦しき出来事も喜びの光に輝く。もしも神の恵みがしばしの間見えなくなり、 苦しむ人たちを捨てるように見えるとも、神の恵みを決して疑うな。御恵みは常しえに変わらないゆえ、苦しみを耐え神を待ち望む者の心の上に大いなる神の愛は輝く。裏ですね、裏のページです。ハイジは医者が聞いていないのではないかと思って急にやめました。医者は片手で目を覆ったまま眠っているようにじっとしていました。あたりはシーンと静まり返っていました。医者は遠い昔を思い出しているのです。まだ子供の頃、その母親が自分の頭に手を回して今ハイジの歌った歌を歌ってくれたのです。もう長い間聞いたこともない歌でした。医者には昔聞いた母親の声が聞こえ、あの優しい目が自分の上に注がれているように思えたのです。そしてハイジが歌いやめた時も、思いは遠い昔に帰っていくのでした。やがて我に帰ってみると、ハイジは不思議そうな顔をして見つめていました。ハイジ、本当に歌でしたね。医者の言葉には喜ばしい響きがこもっていました。またいつかここへ来ましょう。そしたらまたこの歌を聴かせてください。で、ちょっとだいぶ離れて、さっき言った目の見えないおばあさんのところですね。目の見えないおばあさんは、愛するハイジがフランクフルトに帰ってしまうのではと思ってますます心配になりました。しかしまた賛美歌を読んでもらおうと思いつきました。もろもろのものはよからん、神の身を信じる者よ、翼もて我は駆け行く、慣れをこそ我は救わん、もろもろのものはよからん、信じる者はすべてのことを愛し働きてよくとなるということなんですね。もろもろはよくなると、神のみを信じる者、神様の方はイエス様は翼を持って行くのだとですね。我は駆け、我ておく神様です。慣れをこそ我は救わん。そうそう、私の聞きたいと思っていたのはそれだよ。こう言っておばあさんの顔からは苦しみの家が消えていきました。ハイジはじっとおばあさんの顔を見つめていました。神様が救うって何もかも良くなることなんですよ、おばあさん。そうだよ、おばあさんを熱しました。何でも神様の良きご意志でないものはないんだよ。ハイジは2、3度繰り返して言いました。ハイジにも全てのものが神様の良きご意志なのだと思うと喜ばしくなるのでした。夕方になってハイジは山を指して登っていきました。頭の上には星が次々に輝き出し、胸の中の喜びにまた新しい光を送ってくるように来ました。ハイジは何度も立ち止まって見上げないでいらしませんでした。とうとう空一面に星がいっぱいに輝き始めたとき、ハイジは大きな声で叫びました。そうだわ、私たちはいつも幸いで恐れることがなくおられるのは、神様が私たちのためになることを何もかもしてくださるからだ。輝く星はハイジを見つめる目のようで、その星に見送られて帰りつくと、おじいさんもまた家の前で星を仰いでいたのです。これもさっきの伝記で読んだように、この著者のスピリ自身がこういうふうに星を仰いで夜にも帰ることもあったということをそのまま映しているわけなんですね。それから英語訳の、まあ、英文のままで、中には英語の文の方がよく入る人もおりますので、ちょっと引用しています。アルプスの城での書かれていい。嵐の雲を覆うことがあろうとも、Though the storms cloud, storm clouds gather, これちょっとインフォンで休むんですね。Gather further, within, 最後の wind, deed, deed. God, the heavenly father, 天にいますあなたの父なる神は、Give thee peace within, 内なる平安を与える。Nothing shall distress thee. この shall は死後以外の意思なんですね。神様がそうさせないと言います。神はあなたを悩ますものは何もしないようにしてください。If God keep and bless thee, もし神があなたを守り祝福されるなら、lasting joy, though it win, though it win, 古い形ですね。あなたは永続的な耐えることのない喜び、永遠の喜びを勝ち取るんです。ですね。嵐の雲を覆うことがあろうとも、天にいますあなたの父なる神はあなたに内なる平安を与える。神はあなたを悩ますものは何もないようにしてください。もし神があなたを守り祝福されるなら、永遠の喜びをあなたは勝ち取る。Though the storm clouds gather, God, thy heavenly Father, give thee peace within. Nothing shall distress thee, if God keep and bless thee. lasting joy though it wins、そこまでですね、まあ、そういうふうに、このスピリの中に賛美歌がたくさん出てくるわけですね。そして自分の信仰をこういうふうに託して、これを知らしたいという思いでいっぱいだったわけです。でこういうふうにこういう一人の女性においてもですね、夫とそれから一人息子が死んでもなお力を与えたのがさっき言った権威ある言葉を